明るい性格になる30の方法。その1、明るい性格になるには明るい考え方が必要。性格が明るい人は人生を幸せに生きることができます。性格が明るいだけで毎日が楽しくて友人も増え、いいことが増えます。反対に性格が暗くて悩んでいる人がいます。自分には傷ついた過去があるし、友人もいないし、親にも大切にされていないと人生を諦めたかのように暗い人がいます。性格が明るい人には確かに生まれや育ちが関係している部分もあります。環境に恵まれたおかげで性格もいつの間にか明るくなっているわけです。しかし絶対ではありません。自分の生まれと育ちが良くないとはいえ、諦めることはありません。自分を改善していこうという努力をしていけば、必ず自分の性格が少しずつ変わります。すべての答えは考え方です。人は生きていく過程で知らない間に考え方を形成します。たくさんの人との出会いや出来事、成功や失敗によっていつの間にか考え方を身につけていきます。ということは、少なくとも考え方を変えていけばあなたも変わることができるわけです。これが生まれ変わるということです。生まれ変わるとは、考え方が変わるということです。考え方を変えるというのは、後からでも変えることができます。性格が明るい人は明るい考え方をしています。性格が暗い人は暗い考え方をしています。性格を明るさは考え方次第です。今までの考え方をガラリと変えましょう。明るい考え方を心がければ、性格も人生も明るく変わります。明るい考え方を持って明るい性格になる。明るい性格になる30の方法。その2。嫌なことがあった時は意味のあることと考える。性格改善のポイントはそれほどたくさんはありません。実は基本的に次の一つだけです。嫌なことが起こった時、自分に意味のある出来事として考える。この一言につきます。これだけの考え方を身につけると人生がうまく進み始めます。人生には山や谷があります。常にたくさんの山があり、やっと越えたと思えば次に谷が待ち受けています。なぜこれほど多くの山と谷があるのでしょうか。それはあなたにとって意味のあることだからです。意味の内容は人それぞれです。少なくともそれが自分にとって足りない何かです。例えば私の話からしましょう。私はつい先日まで驚くほど嫌な上司と一緒に仕事をしなければならない状況にいました。今回出会った上司は今まで私が見たこともないような嫌な上司でした。悲観主義を極めた上司です。とにかくマイナス思考の塊で、いくら私が明るい話をしても全てマイナスの面にひっくり返して話を突きつけてきます。今日はいい天気ですね、と言っても暑くてだるい、と考え方を暗い方向へ持っていきます。仕事が終わったのでもう帰っていいですか、と聞いても俺より早く帰るな、と言って自分のプライドを守ろうとします。私は特に仕事もなく、上司の仕事が終わるまでぼーっと付き合わされるといった悲惨な状態でした。しかしずっと後になって考えてみると、それこそ私にとって意味のある出来事だったのだな、と思いました。つまり自分に足りない部分を嫌な経験が教えてくれたのです。この上司との出会いは、こういう人がいることも知っておきなさい、と人生が教えてくれたのだと思いました。その時点で私にとって嫌な出来事が良い出来事に変わりました。嫌な経験と思うことは、後になって考えると一番勉強になった点があるものです。あなたが今一番辛いことは何ですか？嫌で辛くて大変だと思っているはずですが、実は一番学ぶべきことです。 その経験があなたに足りない部分を教えてくれます。その辛い経験が最高の先生なのです。嫌だなと思うことは自分にとって意味のあることと考える。明るい性格になる30の方法。その3。意味のあることを見つけることが成長するということ。嫌なことがあったとき、自分にとって意味のあることと考えることができるようになれば、あなたに変化が起こり始めます。意味のあることと考えるようになれば、嫌なことがあっても嫌なことだとは思えなくなるのです。すべての出来事が自分にとって大切なことばかりであることに気づくのです。これがマイナス思考がプラス思考に変わったということです。プラス思考というのは、実は自分にとって意味のあることだと考えるようになることです。嬉しいことがあれば、もちろん嬉しくなります。嫌なことがあっても、自分にとって意味のあることだと考えることができるようになれば、これ、また嬉しくなります。そうすると、最後には何があっても嬉しいことばかりになるのです。あなたの身に降り注ぐ経験に一つの無駄もないということに、いずれは気づいてもらえるはずです。あなたの人生において一つの無駄もありません。嬉しいと感じることがあれば、楽しい時間を過ごせたということです。嫌だなと感じることがあれば、あなたは自分の足りない部分を見つけることができます。その上、成長ができるということなのです。この考え方があなたを明るい性格へと導いていきます。この明るい考え方を身につければ、今からあなたはこれからの人生何一つ無駄と感じるようなことはなくなります。すべてがあなたに何かを教えてくれる大切な出来事なのです。何の意味であるかはあなたで見つけることです。それがあなたの成長につながるのですから。意味のあることを見つけ、それを成長につなげる。明るい性格になる30の方法。その4。明るい人になりたければ、行動する人になればいい。最近、何も面白いことがない。何をやりたいのかわからない。このようにぼやいている人には、ある共通点があります。行動していないという共通点です。最近何も面白いことがないのは、何も行動していないから面白いことがないのです。自分が何をやりたいのかわからない人は、何も行動していないから余計にわからなくなってしまうのです。しかし、逆に、いつも明るく元気な人に共通しているのは、行動しているということです。何が面白いのかがわからないうちに、とにかく行動してしまっています。さっと行動に移すからこそ、早くに何か結果が返ってきます。早く結果が返ってきたら、また次への行動が早くなります。たくさんの行動をしていくため、たくさん面白いことに出会う確率が断然高くなるのです。私は、時々、明るい性格になりたいのですが、どうすればいいのですか、と、聞かれることがあります。何でもいいから、とにかく、行動すればいいよ。そうすれば、何か面白いことが起こるから。何もしないのが一番いけないよ。その経験が面白いのかどうなのかは、とにもかくにも、やってみないことには始まりません。すべては、始めてみることから始まるのです。先ほども言った、自分は将来何をしたいのかわからない、という人も、決まって何も行動していません。それもそうです。何も行動しないのだから、自分が何をしたいのかもわかるわけがありません。少なくとも、行動すれば何かが得られます。やってみて面白かったら、大当たりです。やってみて面白くなければ、面白くないことが分かったため、これも一つ収穫ありです。どんどん行動を増やし、消去法を使って構いませんから、本当にやりたいことを見つけていくのです。何でもやってみれば、何か得られるものがあるのです。人生を楽しむということは、とにかく行動するということです。 それをやったらどうなるかなんて、やってみないとわかりません。面白いことがない、という言葉なんて、やってもいない人が口にする権利はないのです。とにかく、行動する人、になる。明るい性格になる30の方法。その後、何事も否定しないようにする。明るい性格になるためには、この世のあらゆる考えを否定せず、受け止めることが大切です。全部を完璧に受け止めるわけではありません。そういう考え方もあるな、というふうに、一旦受け止め、自分の中に吸収するだけでいいのです。自分とは反りが合わない、と言って最初から否定すれば、疲れる人生を歩んでしまいます。この考えが正しい。あの考えはダメだと考えるのではありません。この考えも正しい。あの考えも正しいと考えるようにするのです。そうするとあなたは悟ったかのようにいつかあることに気づきます。答えは無限にあるということです。自分の考えは自分の考えです。あなたが考えたことですから間違いない自分の考えです。逆に相手の考えも相手次第です。相手に自分の考え方を押し付けるのではなく、むしろ相手の考え方も受け入れていく姿勢が大切です。受け入れていく姿勢になったとき、あなたは柔らかい人になれます。柔らかい人とは、つまり臨機応変に対応できる人ということです。いろいろな考え方にぶつかっても柔軟に対応できます。いろいろな出来事も柔軟に考えることができるでしょう。否定という苦しみから脱することができるようになります。暗い人は常に何か自分と相反するものを心の中に秘めています。何もかもに疑いを持ってしまい、信じられず弱くなってしまうのです。逆に明るい人は何でも受け入れる姿勢を持っています。何事も否定しないことです。自分と合わないことがあっても、まず受け入れるのです。あなたはいつでもどこでも、誰とでもうまくやっていくことができる、明るい考え方を持つことができるようになるのです。すべてに対して否定しないようにする。明るい性格になる30の方法。その6。明るい性格になるためには本来あるべきあなたを素直に出せばいい。本当に心の芯から明るくなるためにはあなたの素直さを大切にすることです。素直にやめたいなと思うことはやめてもいいし、楽しいなと思うことがあれば楽しいなと思ってもいいのです。どれだけあなたが自分に対して素直になれるかで素直に明るくなれるかが決まってきます。明るい性格になりたければ本来あるべきあなたを素直に出していけばいいのです。考えてもみましょう。素直に自分のやりたいことができていなければ本当に心の底から喜びを感じることができません。心から純粋に明るい人になりたければ純粋に自分の心に耳を傾け、今自分が何を求めているのかに素直になって行動することです。もちろん最低限守らなければならないルールもあります。学校で言えば校則であったり、仕事で言えば社会のルールであったりします。人間が人間のために作り出したルールです。あなた一人のためではなく、みんなが快適な暮らしを送るために必要なルールですから、守らなければなりません。その代わり、この最低限のルールさえ守れば、後の残りはあなたが好きなように生きていいのです。性格の明るい人は、常に自分の心に素直になっている人です。心の底から素直になっているので、発言や表情、行動や考え方に一点の曇りもありません。自分に素直になっているので、本来自分が持っている明るさを全面的に前に出すことができているのです。素直になる。明るい性格になる30の方法。その7。素直な自分になれない原因は、見栄やプライドが邪魔をしているから。 暗い人に共通していることは、自分の心に素直になっていないということです。自分にやりたいことがあっても、他の人に見られたら恥ずかしい。見かけが良くない、と、見栄やプライドにこだわっています。その見栄やプライドがあるために、本来あるべき自分を前に出していくことができていません。見栄やプライドが本当の自分を出すことを邪魔しているのです。部屋のゴミや散らかった書類が邪魔でも、見栄やプライドほど邪魔なものはありません。部屋のゴミの一時的な不快感とは違い、見栄やプライドはあなたの人生を丸ごと変えてしまう邪悪なものです。明るい性格になりたければ、本来あるべきあなたを素直に出していくことです。素直になって生きたければ、見栄やプライドは今すぐ捨てることです。あなたは本来あるべきあなたの明るさを取り戻し、心の底から性格を変えていくことができるのです。見栄やプライドは捨ててしまう。明るい性格になる30の方法。その8。明るい口癖が明るい性格に変えていく。明るい性格の人に共通していることは、みんな明るい言葉遣いになっているということです。明るい性格の人で暗い言葉遣いになっているという人は見たことがありません。明るい人は明るい言葉遣いになっていますし、明るい言葉遣いが自分と周りにいる人たちをさらに明るくさせています。もしあなたが暗い性格なら、無理やりでも明るい言葉遣いに直すことで自然と明るい気持ちになっていけます。言葉は人の心に大きく影響を与えます。今まであなたが使っていた暗い言葉遣いを強制的に直していけばいいのです。ができていない、までできるようになった。〇〇さんはうるさい、〇〇さんはいつもお元気そう。周りに気を配ることができない、一つのことに集中できる。だらしない、物事にこだわらない人。全然、ダメ、ほとんど苦手でした。やばい、底知れぬ魅力があります。仲が悪い、私とは今一つ反りが合わない。趣味が悪い、個性的な装いをされる人。太っている、ふくよかでいらっしゃる。消極的、控えめで、謙虚な。飽きっぽい、新しいことに敏感。将来のことを考えない、今を大切に生きていらっしゃる。自己中心的、ご自分の意見を持っていらっしゃる。怒りっぽい、ストレスをため込まないタイプの人。頑固、大変意志がお強い。気分や、いつも自分に正直に生きている。このようにして自分が使っている言葉をチェックし、暗い言葉遣いは明るい言葉遣いに言い換えてみるようにしましょう。自然とあなたの考え方までも明るくなるのです。暗い言葉遣いは明るい言葉遣いに言い換える。明るい性格になる30の方法。その9。自分から進んで人を好きになる。人間には鏡の法則というのがあります。自分が笑えば相手も笑い、自分が怒れば相手も怒るという鏡を見ているかのように自分と相手の表情が一致するということです。確かにこれは本当のことです。あなたも笑っている人と一緒にいると自然と笑顔になるはずです。一方、相手がイライラした表情だと、こちらも落ち着いていられません。この鏡の法則を上手に使えば、今からあなたの人付き合いは必ず向上します。つまり、相手と明るく接したければ、あなたが明るい表情になればいいのです。あなたが明るい表情になりたければ、あなたから進んで人を好きになるように心がければいいのです。相手から自分のことを好きになってもらえるまで待つのではなく、自分から進んで相手を好きになるようになりましょう。自分からいろいろな人に興味を持ち、進んで話しかけ、好意を抱き、尊敬をするのです。その気持ちを気後れすることなく、伝えることです。 中には嫌いな人や苦手な人もいるでしょうが、根気よく自分から進んで相手を好きになるように努力してみましょう。自分が相手に対して期待していることを相手に対して行えば、相手もきっと期待に応えてくれるようになります。こうした姿勢になることで、あなたは自然と柔らかい表情になれます。人相が良くなるのです。その良い人相はさらに人付き合いを向上させていきます。人付き合いでは、自分から進んで相手を好きになるようにすればいいのです。自分から進んで相手を好きになる。明るい性格になる30の方法。その10。できないという言葉を口にしない。言葉には人の心に影響を与える力があります。明るい言葉を使うことは大切です。暗くて否定的な言葉をできるだけあなたの中から排除すれば、明るいあなたに生まれ変われます。まず、あなたの中から排除してもらいたい否定的な言葉は、できないという一言です。できないという言葉を使えば使うほど、あなたの可能性はどんどん小さくなり、やろうというやる気まで小さくなります。できないという言葉を使った時点で、相手にもあなたの心にも言葉が響き渡り、お互いに暗くなってしまう悪い作用があるのです。どうしてもできないという言葉を使いたい時には、代わりに難しいという言葉を使うようにしましょう。難しいという言葉は、少なくともできないほど否定的な言葉ではありません。全面的に否定している、できないに対して、難しいは、わずかながらも可能性が残っていることを表現する言葉です。ですから、あなたの心の電気を真っ暗にすることはありません。例えば、解けない問題に、先生、できません、と答えるのではなく、先生、この問題は難しいです、と答えましょう。そう言い換えるだけでも、あなたに対する印象は随分変わってくるのです。できませんの代わりに、難しいというようにする。明るい性格になる30の方法。その11。あなたは神様以上に強い力を持っている。この世において、あなたは神様以上に強い力を持っています。神様でさえできないことが、あなたの力なら簡単に実現させることができるのです。例えば、目の前にガラスのコップがあるとします。そのガラスのコップを、神様は動かすことができません。超常現象でも起きない限り、自然にコップが一人でに動くということはありえません。コップが自然に空を飛んで台所へ行くということは、普通に考えてありえないことです。神様にはコップを動かす力すらないのです。しかし、あなたが自分の手でコップをつかめば、簡単にコップを動かせます。神様でも動かせないコップを、あなたは自分の力で簡単に動かすことができるのです。神様でさえできないことが、あなたにはできるのです。あなたには神様以上に強い力があります。時々、夢が叶いますようにと神様にお願いしている人がいます。神社や星に願いをするのは日本の美しい風習ですから、それでもいいのです。しかし、心配なのが、自分では行動しないくせに神様ばかりに祈っている人です。先ほども言いましたが、あなたは神様以上に強い力があるのです。神様でさえコップ一つ動かせないというのに、あなたはいとも簡単に実現させることができます。神様に祈る暇があるなら、自分で行動した方がよほど実現が早いことに気づきましょう。自分の力を信じる人が、自分のやりたいことをどんどん実現させていきます。この世に存在するほとんどは、あなたの力次第によって動かすことができるのです。あなたは神様以上に強い力を持っているのです。神様の力に頼るくらいなら、自分の力でやってしまう。明るい性格になる30の方法。 その12位。できないことには目を向けず、できることだけに目を向けていればいい。暗い人はいつも否定的なことばかり言っています。自分に自信がない。自分には何の長所もない。自分には能力がない、とこのように否定的なことばかり口にしています。そういう人は自分の短所ばかりに目を向けている人です。自分の長所には目を向けない代わりに、短所には一生懸命に目を向けます。これが暗くなる原因です。できることは無視して、代わりにできないことばかりに注目しているのでは、いつまで経っても明るくなることはできません。仮にできないことができるようになったとしても、また今度は違うできない部分を探し、否定的なことを言い始めます。自分の短所に目を向けている限り、あなたはいつまで経っても明るくなることはできないのです。ここにあなたが最も学ぶべき明るくなるポイントがあります。明るくなるためには、あなたはいつも自分ができることのみに注目していればいいのです。できることや自信のあることだけに目を向け、もっと好きになるように努力や集中をしていけばいいのです。自分のできないことには目を向けなくても構いません。できることだけに目を向ければいいのです。人間にはそれぞれ体質に合わないことがあります。それを我慢してやり続けたことで、体質に合わないものは合わないのです。最初から自分に合ったことだけに集中して才能を伸ばしていけば、やがて自分の強みを魅力に変えることができます。長所をどんどん伸ばしていくことができるのです。好きなことはやっていると苦にならないし、好きだからこそ言われなくても自分から進んでやってしまいます。それだけ上達も早くなります。自分のできることや好きなことばかりに目を向けていくのが明るくなるためのコツなのです。できないことには目を向けず、できることだけに目を向ける。明るい性格になる30の方法。その13。迷っているということはどちらでもいいということ。A にしようか B にしようかと迷っている人がいます。結論から言ってしまうと、迷っているということはどちらでもいいということです。A には A の長所と短所があるし、 B には B の長所と短所があります。天秤に乗せて測ったとき、だいたいどちらも同じだから迷いというのが発生します。どちらにしてもほとんど大差がないことなのです。大差がないならどちらでもいいのです。むしろ心配なのがこの迷い時間です。迷っている時間は多く、何か起こるたびに迷っていると、それだけ無駄な迷い時間が発生してしまうのです。外食をするとき、いつも私はすぐメニューを決めるようにしています。もし、くどくど悩んだ挙句、ようやく決めても、食べている最中、やっぱりこっちの方が良かったかな、と心残りが発生します。この心残りがせっかく決めた料理までもまずくさせてしまうのです。決めるときにその価値を十分に引き出したければ、す、パッと決めることです。迷いがないために気持ちが一つに集中できています。その分価値を味わうことができるのです。決めるときは迷わず、す、パッと決める。明るい性格になる30の方法。その14。明るい人はいつも整理整頓がされている。明るい人の頭の中はいつも考えの巡りが良くなっています。たくさんのことをあれこれ考えていても頭の巡りが良くなっていますから、ヒューズが飛ぶようなことはありません。これは人の体に例えることができます。人の血液中に不純物がないきれいな状態だと、それだけで血の巡りが良くなります。そうすると、健康にも良い影響を及ぼし、体調が良くなるという状態になります。明るい人もこれと同じです。明るい人は、血液の巡りが良いように、考え方の巡りも良くなっています。 考えが行き詰まったり、腐敗物が溜まっていたり、ということはなく、考えることがきれいに整理整頓されているのです。体を健康にするには、血をきれいにすればいいです。同じ話で、考え方をきれいにするには、頭の中を整理整頓すればいいのです。今、何をするべきか。何をしたいのか。なぜするのか。これらをしっかり把握することです。頭の中をきれいに整理整頓するのです。無駄な動きはなくなります。目的がはっきりしていれば、思い切り直進することができるようになります。明るくなりたければ、あなたは自分の考えていることを整理整頓しましょう。整理整頓ができれば、次に何をするのかがはっきりし、ぼーっとするようなことはないのです。頭の中を整理整頓する。明るい性格になる30の方法。その15。紙に書く癖をつけよう。明るい人は頭の中が整理されているという話をしました。次に具体的な頭の整理方法について片方を教えましょう。方法とはいえ簡単なことです。ただ紙に書けばいいだけです。何を書くかどう書くかは関係ありません。とにかく思いついたことや考えたことをたくさん書くのです。何を書いたかではなく書いた量が大切です。書いた量に比例してあなたの頭の中がだんだん整理整頓されます。たくさん書くということはそれだけ頭の中のことを外に出すということです。頭の中が整理整頓できないのは頭の中だけで考えて解決させようとするから混乱してできないのです。直接見ることのできない頭の中で考えていることをさらに頭の中だけで整理整頓させるのは本当に大変なことです。労力のいる方法ですからもっと簡単でさらに効果のある方法で頭の中を整理整頓すればいいのです。それが書くことです。頭の中で考えていることは見えません。しかし紙に書きさえすれば目に見える形になります。紙に書いた字は目に見えるので消えることもありません。自分の記憶力に自信がなければ紙に書いてしまえばいいのです。その分安心して次に考えるべきことを考えることができ、書いたことで自分の考えをはっきりさせる効果まであります。明るく元気な人を注目してみましょう。何かと書く癖がありませんか？日記であったり、手紙や記録帳、本を書いていたり、など、自分の頭を整理するために何かを書く癖を身につけているはずです。書く言う私も、書く癖があります。何かと人から聞いたことは、その場で手帳を開き、メモするようにしています。その他に19歳の頃から一日も欠かさず書き続けている日記もあります。日記のおかげで日々の出来事を整理でき、自分の成長を確かめることができています。このように本を書くという習慣も出来上がっています。毎日の出来事の中で得たことを文章化することで、自分の得た知恵をはっきりさせることができます。インターネットで公開すれば、みんなの生活にも役立ててもらえるようになります。書くことで一石二鳥にも三鳥にも四鳥にもなってしまう優れた効果があるのです。書くことは閉塞感をすっきりさせる効果があるのです。書く癖を身につける。明るい性格になる30の方法。その16。失敗は成功以上に素晴らしいことを教えてくれる先生。失敗からは逃げるものではありません。むしろ自分から進んで体当たりしに行くものです。目の前になければ探しに行ってもいいくらいです。しかしほとんどの人が失敗をすることから避けるようになっています。失敗することがいけないことだと日本の教育は間違えて教えてしまっています。失敗があるからこそ、わからないところやできないことが見つかり、成功のための階段を作ることができるようになるのです。 失敗しても大したことではありません。むしろ失敗をたくさんしてそこから何かを学ぶことの方が大切なのです。失敗は成功以上にあなたに素晴らしいことを教えてくれます。あなたにプラス思考があれば必ず失敗から学びを得ることができるのです。失敗をしに行く。明るい性格になる30の方法。その17。暗い人は変化を恐れと感じる。明るい人は変化を新鮮と感じる。明るい人はいつも新しいことに挑戦する気持ちを持っています。今いる現状で終わりにするのではなく、変化を恐れず常に新しいことに挑戦します。暗い人は今いる現状で満足しきっている人です。あるいは満足してなくても変化を恐れているがために行動できないでいる人です。今自分が置かれている状態が最高の状態だと思い込み、動こうとしないのです。世の中に存在するすべてのものに変化があります。常に変化をすることが正常なのです。もし変化を拒めば、そこであなたの成長も止まることを意味します。明るい人は常に挑戦する気持ちを大切にしています。無理やりやっているというのではなく、経験したことがないからこそ楽しいだろうなという考え方を持っています。デートしている最中でも明るく前向きな人は、行ったことのないレストランだからこそ入ってみようよと誘います。あそこのレストラン美味しそうだね。ちょっと行ってみようよとスマートに誘います。しかしマイナス思考の人は、行ったことがないからやめておこう。行ったことのあるお店に行こうと無難な選択をします。今まで経験したことがないことに対して恐れと感じるか、それとも新鮮と感じるかの違いです。性格の明るい人は新しいことに対して新鮮という考え方を持ち、暗い人は恐れという考え方を持っています。この考え方の違いで人の生きる人生は大きく変わってしまうものなのです。新しいことに挑戦することで緊張したり失敗したりするかもしれませんが、それだけ大きな経験をすることができるのです。変化を恐れず新しいことに挑戦する。明るい性格になる30の方法。その18。明るくなるためには絶対という口癖をやめればいい。暗い人にはある共通した口癖があります。絶対です。この絶対という言葉は人生を重く暗くしてしまう邪悪な言葉です。絶対ということはこの世にはありえません。この世にありえないのに絶対という理想を追い求め、終わりのないとても重く暗い人生にさせてしまうのです。絶対は底なし地獄の入り口なのです。にもかかわらず絶対という言葉を使っている人がなんと多いことでしょう。この世の中に絶対ということはありえないのに、それでも絶対という言葉を使って人生を生きています。これでは自分で自分の首を絞めているようなものです。底なし地獄ですから、いずれ疲れてしまい、笑顔も減り、暗い性格になってしまうのも当然です。あなたが絶対を自分に対してではなく、誰か他人に対して使ってしまったら、今度はその友人に嫌な思いをさせてしまいます。時々友人同士が話している時に、絶対ダメに決まってるという言葉を耳にする時があります。耳に触る言葉です。絶対というと、その時点で話が重たくなります。絶対ダメに決まっているなんて言われると、誰でも嫌な気持ちになってしまうものです。絶対という言葉は仕事でも家庭でも使ってはならない禁句中の禁句なのです。もし使いたい時があれば、絶対ではなく、もしかしたらと言い換えるようにしましょう。絶対ダメに決まっているというのではなく、もしかしたらダメかもしれないという方が優しい口調に変わります。 もしかしたら、という言葉には、まだ、可能性が残されている、という意味が含まれているからです。何事に対しても、絶対、という決めつけた考え方をやめることです。たった一言の口癖をやめるだけで、それだけであなたの性格が変わります。絶対、という口癖をやめる。明るい性格になる30の方法。その19。暗い人はこれでいいのか、と悩む。明るい人はこれでいいのだ、と元気になる。暗い人と明るい人の考え方には面白い特徴があります。暗い人は行動するとき、これでいいのか、と悩みます。しかし、それに対して明るい人は、行動して、これでいいのだ、と元気になります。これでいいのか、と、これでいいのだ、には響きこそ似ていますが、実際には、とても大きな差があります。これでいいのか、という考え方には、迷いがあります。疑いがあります。自信のなさがうかがえます。これでいいのか、と考えた時点で、こうした感情がさらに、これでいいのか、に追い打ちをかけます。余計にうまくいかなくなってしまうという悪循環に陥るのです。それに対して、これでいいのだ、には迷いがありません。しっかり自信を持ち、強く決断しています。これでいいのだ、と考えて、行動に強さがみなぎり、さらに元気になります。うまくいくようになる好循環になります。これでいいのか、と、これでいいのだ、では、一つの考え方でも、行き着くところは、天国と地獄のように変わってくるのです。あなたが明るい性格を持つために必要な考え方は、もちろん、これでいいのだ、と考えることです。これでいいのか、と疑ってしまうことでも、これでいいのだ、と考えるようにしましょう。どんな暗い出来事もプラスに変換することができるようになります。あなたに降り注ぐあらゆる出来事に価値が生まれてくるための大切な考え方なのです。これでいいのだ、と考える。明るい性格になる30の方法。その20。弱気になりそうな時こそ開き直って強気になる。あなたの心の中で弱気という文字を吐き出しましょう。弱気という心構えはあなたの身の回りに起こることすべてをダメにさせてしまう邪悪な考え方です。弱気になってしまえば自信がなくなり、やる気もなくなり、表情も悪くなります。弱気という気持ちになっただけで全てが悪い方向へと向き始め、人生も悪い方向へ進んでしまう危険な心構えなのです。確かに自分にとって辛いことに対しては弱気になってしまいがちです。そんな時には開き直ってしまえばいいのです。開き直って強気になってしまえばいいのです。テレビのトークショーでは時々プライベートの痛いところを突かれて困っているシーンを見かけることがあります。ある程度突っ込んで聞くと今度は開き直ってしまい急に態度が変わってしまいます。ついさっきまで痛いところを突かれて弱気になっていた人が開き直ることで急に強気になり、態度が変わるのです。猫背になっていた姿勢から胸を張る姿勢へと変わってきます。開き直るということは弱気から強気へと変えることができる大切なことなのです。強気になった人は全てがうまくいき始めます。自信を持った表情になり、元気になるため、今までよりさらにうまくいくようになるのです。弱気にならないようにしましょう。弱気になるくらいだったら開き直ってしまいましょう。弱気になりそうな時もありますが、そういう時こそ開き直って強気に出ることが大切なのです。弱気になりそうな時こそ開き直って強気になる。明るい性格になる30の方法。その21。暗い人はダラダラになっている。明るい人はテキパキになっている。 明るい人の共通点は、マイペースで、テキパキ、動いているということです。それに対して、暗い人の共通点は、ダラダラになっているということです。テキパキ、と、ダラダラ、とでは、意味が、全く、異なります。気の持ちようが、全然、違うのです。テキパキは自分のペースを守り無理せずにしている様子です。しかしダラダラはやる気もなく適当で熱意や元気が感じられません。暗い人は必ずと言っていいほどこのダラダラになっています。暗いからダラダラになっているのではありません。ダラダラになるから暗くなっているのです。少なくともダラダラさえやめればあなたの心持ちはそれだけ変わってくるということです。ダラダラをやめてテキパキにすればいいのです。ダラダラをやめてテキパキにする。明るい性格になる30の方法。その22、明るい人は理解のある人。明るい人には理解するという共通点があります。相手の話をよく聞き理解しようと努めます。理解しようとするから相手にも印象が良くなるし、理解をするのでもっと仲良くなれます。理解があるおかげで頼られるようになります。困った時にはその友人が助けてくれるようになります。さらに明るくなれるのです。あなたが明るい性格になるために必要なことは、他人を理解しようとする心です。理解しようとする人は、逆に相手からも理解されるようになります。理解をしようと心がけることで、あなたはたくさんの人望を得ることができるようになるのです。理解する人になる。明るい性格になる30の方法。その23、感謝をする人は明るい人生を送ることができる。この世の中、人間には面白い法則があります。人から好かれる人はどんどん好かれるし、嫌われる人はどんどん嫌われていく法則です。これはあなたの身の回りにいる人に例えてもぴったり当てはまるはずです。うまくいく人はどんどんうまくいくし、うまくいかない人はどんどんうまくいかなくなります。なぜこんなに極端に二つに分かれてしまうのでしょうか。キーポイントは感謝をするかしないかにあるのです。どんどんうまくいく人は感謝もどんどんする人です。感謝をするから相手に喜ばれ、また助けてあげようと思ってくれます。助けてくれるからうまく出来事が進み、また感謝をする。感謝をするから相手に喜ばれ、また助けてもらえる。この好循環のサイクルが感謝のおかげで出来上がっているのです。暗い人はこの逆です。せっかく助けてあげても感謝をしないので嫌われる。嫌われるから助けてもらえず困ってしまう。もし誰か他の人が助けてくれたとしても感謝をしないからまた嫌われる。嫌われてしまい助けてくれなくなる。どんどん友人が減っていき、それに比例してどんどん全てがうまくいかなくなってしまう。このように感謝をするかしないかで好循環と悪循環という正反対の効果を生み出していくのです。単純なことですが大切なことです。感謝を大切と思いながら、ほとんどの人が感謝をしていないのが現実です。その中でも少なからずしっかり感謝をする人がいます。そういう人が他の人を抜きんでて人気者になるのです。あなたの周りにいる明るいと言われる人を見てみましょう。きちんと感謝をする人であるはずです。感謝をするから明るい人生を送ることができ、結果として明るい性格になっているのです。きちんと感謝をする人になる。明るい性格になる30の方法。その24。運がいいと思えばその人は運が良くなる。運が悪いと思えばその人は運が悪くなる。 運が良くなるとっておきのコツを教えましょう。運が良くなるためには、自分は運がいいと思い込んでしまうことです。実は運というのは自分次第で決まってしまいます。例えば、道を歩いていた時に石につまずいて転んでしまった。そうした時、自分は運が悪いと思い込んでいる人は、石につまずくなんて、なんて運が悪いんだ、と腹を立ててしまいます。しかし、自分は運がいいと思い込んでいる人は、考え方が違います。石につまずいたおかげで、日頃の自分の怠けに気づけた。なんて運がいいんだろう、と前向きなのです。運が悪いと思い込んでいる人はマイナスへ解釈してしまいますが、運がいいと思い込んでいる人はプラスへ解釈します。運とは自分の考え方次第なのです。運が良くなりたければ、今から自分は運がいいのだ。と思い込んでください。何が起こっても運がいいと思い込んでいることで、運の悪いような出来事も運のいい出来事に変わるのです。自分は運がいいんだと思い込む。明るい性格になる30の方法。その25。いつも明るくいたければ、比べることはやめること。いつも明るくいたければ、人と比べるのをやめましょう。相手より上なのか下なのかにこだわるのをやめるということです。点数が上か下か、評価が高いか低いか、人気があるかないか、比べる行為をすべてやめることです。性格の明るい人は、相手が自分より評価が高くても明るく振る舞えます。人は人、自分は自分という考え方になっているからです。生まれも育ちも人生を歩んできた道のりは人それぞれです。それぞれが違った環境を通して育ってきているのですから、比べるということは本来できるわけがありません。明るい人はこのことをよく理解できています。いくら相手が自分より評価が高くて人気があったとしても、人は人、自分は自分と考えることができています。周りに振り回されることなく、いつも自分らしく元気でいることができているのです。それに対して暗い人は、相手が自分より評価が上か下かにこだわります。優劣をつけたがるのです。それも不必要にしつこく気にします。自分の方が低い評価なら落ち込み、自分の方が高い評価なら急に元気になります。感情の波が激しい性格になります。何より相手と比べることで元気になるのは、相手の不幸を笑う人間になります。自分より評価の低い不幸な人を笑う人間になり、余計に嫌われる悪循環になります。明るい人は相手と自分は別なのだと考えることができているため、励ます時も心から応援できます。そのおかげでさらに人から好かれて愛される好循環になるのです。明るい人はどんどん明るくなれ、暗い人はどんどん暗くなってしまうという対照的な仕組みの秘密はここにあります。人の不幸を笑ってそのおかげで自分が元気になるという嫌な性格の人間になりたいですか？それは誰にとっても嫌なことです。人の幸せを自分の幸せであるかのように心から喜べる心のきれいな人が人から愛される人です。そのためにも、今から人と比べることをやめることです。比べることは、点数や評価で簡単にできることですが、人の評価は、点数では表すことはできないのです。人と比べるのは、やめる。明るい性格になる30の方法。その26。あなたの素晴らしさは点数では表現しきれない。人間の本当の評価は点数では表現することはできません。点数は人間が作ったルールにおいての基準に過ぎません。ルールのある評価方法ではルールに存在しないことは無視されてしまい、あなたの本当の評価がされなくなってしまうのです。 例えば、一生懸命数学の勉強をしても、テストで60点しか取れなかった。点数では60点としか出てきません。しかし、それでも勉強をした本人には、一生懸命に勉強をした結果、60点も取れた、と喜んでいるかもしれません。60という点数に対して本人は満足しているということもあるのです。それを学校側の勝手な評価で60点しか取れてないと評価されてしまうのです。なんと残念なことでしょう。本人は60点もと喜んでいるのに、学校側は60点しかとしか評価をしてくれないのです。本人が60点もと喜べばそれでもいいのです。本当は30点しか取れなかったのに、頑張って勉強して60点も取れるようになったと考えることができれば明るくなれます。それに60という数字には、頑張って勉強した評価や努力、本人の気持ちなどが含まれていません。数学へのやる気や頑張りが点数に現れていないのです。点数だけでは人間の本当の評価を表現することは不可能なのです。あなたの素晴らしさは点数では表現しきれないのです。点数だけで自分や相手を評価するのはやめる。明るい性格になる30の方法。その27。暗い人は弱みを隠そうとする。明るい人は弱みをさらけ出そうとする。性格の暗い人には自分の弱みを隠そうとする行動が目立ちます。自分の弱みをさらけ出すことは相手に対して負けることだと思っています。それは誤解です。人間関係に勝ち負けはありません。人間関係に勝ち負けを持ち込んではいけません。人間関係を勝ち負けに考えると優劣を意識してしまいます。勝ち負けにこだわっている人は、人との関係を上か下かにこだわっている人です。優劣にこだわることでしか自分の存在価値を表現できないため、常に他人には上であるように見られたいと思っているのです。この考え方は良くありません。自分の弱みは隠す一方、他人の弱みは笑うという嫌な性格の人間になります。それもこれも、もともと、上か下かにこだわることで発生することです。自分の弱みを隠し、優劣にこだわる状態では、人間関係もぎくしゃくするでしょう。明るい人は、自分の弱みを隠そうとしません。むしろ、自分からさらけ出します。さらけ出してしまうため、もう自分の中で隠している欠点がなく、そのために、いつも明るくいられるのです。自分の欠点を周りに公開することで、他人からの共感や親近感を得ることができ、仲のいい関係を築き上げることができるのです。明るい人と暗い人の違いは、ここにあります。暗い人は、自分の欠点がバレないようにビクビクしながら生きているから暗くなります。それに対して明るい人は、自分の欠点をさらけ出し、それを笑いに変えてしまっているので、明るい人に慣れているのです。性格の明るい人になりたければ、欠点を思い切ってさらけ出してしまうことです。確かに、自分の欠点をさらけ出してしまうのは、勇気が必要です。しかし、勇気に見合うだけの恩恵は、返ってきます。温かい人間関係という形で、返ってきます。バレないかという不安が消えるので、すっきりするのです。自分の欠点を笑える人になったとき、その欠点はもう欠点でなくなっています。魅力へと変わっているのです。自分の欠点をさらけ出してしまう。明るい性格になる30の方法。その28。競争は他人とするのではなく、過去の自分とする。あなたは競争するべき相手を選ぶとき、誰を選んでいますか？友人ですか？同僚ですか？先生ですか？確かに競争する相手がいた方が緊張感や意欲があふれて生き生きします。 競争を行うことで、やる気もみなぎり、より力を発揮できるようになります。他人と競争するのは、技能の強化に役立つでしょう。しかし、長期で見ると、注意が必要です。実は、疲れやすい方法だからです。自分のことより他人のことばかりが、いつも気になり、相手との精神的な消耗戦になってしまうのです。競争とは他人とするものではありません。競争する本当の相手は他の誰でもない自分なのです。比べるのは他人とではなく過去の自分と比べるようにすることです。人と比べて欠点を侮辱することもなくなり、自分の成長だけに集中できます。他人と比べるのでは勝った時に終わってしまいますが、自分と比べていれば終わりのない成長をし続けることができるのです。本来競争とは他人とするものではなく過去の自分と行うものなのです。それが何よりあなたの成長につながるのですから。競争は過去の自分とする。明るい性格になる30の方法。その29。人の心は読むものではなく感じるもの。人間関係において相手の気持ちを大切にしながら付き合いをするというのは大切なことです。相手の気持ちを考えずに自分のことばかり考えていたのでは仲良くなることができません。やはりできる限り相手の気持ちを考えて付き合いをしていくのが上手な人付き合いのコツです。しかし相手の気持ちを大切にしようとしてつい人の心を読んでしまおうと考える人がいます。相手の気持ちを知ることは確かに大切ですが読むものではありません。感じるものです。人の心を読もうとするとついあなたらしからぬ行動に出てしまいます。相手に不快な質問や不自然な芝居を演じてしまい、自分らしくない行動になります。相手と自然なお付き合いを続けていくために、心を読み取ろうとすることは、相手を試していることになります。相手を試してまで心を読み取ろうとすることは、失礼なことです。心は読むものではなく、感じることです。相手の気持ちは日常生活を通して気持ちを感じていくものなのです。あなたの心のセンサーを敏感にしているだけでいいのです。いつもより敏感にすることで自然と相手の気持ちが感じ取れるようになります。相手のいつもとは違うらしくないところは仲のいいあなただからこそ気づけることなのです。意識をして相手の心を感じる。明るい性格になる30の方法。その30。明るくなるということは本来ある自分を取り戻すということ。たくさんの性格の明るい私になる方法を学び、勘の鋭い人は気づいたのではないかと思います。実はこの性格の明るい私になる方法は本来ある自分を取り戻す方法にもつながることなのです。あなたは本来元気で明るい人間です。それが社会のルールや学校のルール、友人からの評価などで本来あるべき自分を出せないでいてしまっている。故に元気がなくなってしまうのです。人間は本来元気な生き物です。放っておいてもお腹が空くし、放っておいても自然と眠くなります。これらはすべて人間が元気な方向へ向かおうとしている心のサインです。それをこの地球に生きる人々が作ったルールというものによって本来あるべき自分を抑え込んでしまっているのです。しかし世の中には明るく元気な人がいます。少なからずその人たちは幸運にも本来あるべき自分でいられる考え方に気づくことができた人たちなのです。周りの評価を気にしないこと、自分は自分と考える習慣、素直になることで本当の自分を出していくこと。こうした明るくなるコツを生まれ育った環境から身につけることができたのです。私もよく性格が明るいと言われます。 自分でもなぜなのかと考えた時、本来あるべき自分を出すコツ、親や友人、経験などを通して自然と身につけていたのです。ここに書いてあることを友人に話すと、みんな、なるほどね、と言いますが、私には当たり前のことです。自分が生まれ育った環境と今までの経験から、いつの間にか自然と身につけてしまっていました。私に限らず、性格の明るいと言われている人は、意識のうちにこうした習慣を身につけている人たちです。身につけているから、周りに振り回されず、自分らしく生きることができ、結果として明るくなれているのです。もし、この本に書いてある文章で、そうか、と気づく部分があれば、あなたの足りない部分です。すでに明るい人がこの本に書いてある文章を読んでも、そりゃそうでしょ、と当たり前の顔をして答えることでしょう。ここに書いてあることは、明るい人が身につけている、明るくなるための当たり前の考え方だからです。考え方を改めることで、あなたは本来あるべき自分を出せます。本来あるべき明るさと元気も取り戻していくことができるのです。明るくなるというのは、本来あるべき自分を取り戻すだけでよかったのです。考え方を改め、本来あるべき自分を取り戻す。明るい性格になる30の方法。まとめ。その1。明るい考え方を持って明るい性格になる。その2。嫌だなと思うことは自分にとって意味のあることと考える。その3。意味のあることを見つけ、それを成長につなげる。その4。とにかく行動する人になる。その5。すべてに対して否定しないようにする。その6。素直になる。その7。見栄やプライドは捨ててしまう。その8。暗い言葉遣いは明るい言葉遣いに言い換える。その9。自分から進んで相手を好きになる。その10。できませんの代わりに難しいと言うようにする。その11。神様の力に頼るくらいなら自分の力でやってしまう。その12。できないことには目を向けず、できることだけに目を向ける。その13。決めるときは迷わずスパッと決める。その14。頭の中を整理整頓する。その15。書く癖を身につける。その16。失敗をしに行く。その17。変化を恐れず、新しいことに挑戦する。その18。絶対という口癖をやめる。その19。これでいいのだと考える。その20。弱気になりそうな時こそ開き直って強気になる。その21。ダラダラをやめてテキパキにする。その22。理解する人になる。その23。きちんと感謝をする人になる。その24。自分は運がいいんだと思い込む。その25。人と比べるのはやめる。その26。点数だけで自分や相手を評価するのはやめる。その27。自分の欠点をさらけ出してしまう。その28。競争は過去の自分とする。その29。意識をして相手の心を感じる。その30。考え方を改め、本来あるべき自分を取り戻す。